株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局始まるのだ。僕ズンダモンのだ。今日は2024年10月4日金曜日なのだ。今日は AI 関連の気になるニュースをいくつか紹介するのだ。準備はいいかな？では早速行ってみようなのだ。一つ目の記事はイントロデューシングビジョンスザファインチューニング API なのだ。オープン AI が GPT4 王のファインチューニング API に画像データの利用を導入したのだ。テキストデータだけでなく画像データも使えるようになったおかげで画像認識能力がぐっと向上するのだ。今までテキストデータだけじゃ限界だった作業もこれからはもっと効率よくできるようになるかもなのだ。具体的な手順はテキストデータの時とほぼ同じなのだ。画像データを用意してアップロードするだけなのだ。なんとたった100枚くらいの画像でも効果があるらしいのだ。もっと画像を増やせばさらに精度が上がるのだ。データのフォーマットはドキュメントを見てねなのだ。グラブとかオートマットとか COFRAME っていう会社はもう使ってるみたいですごい成果を出してるらしいのだ。道路標識の認識精度が上がったとか業務の自動化が成功するようになったとかウェブサイトのデザインが統一されたとかいろんな分野で活躍してるみたいなのだ。すごい技術だなと僕は思うのだ。セキュリティとかプライバシーもちゃんと考えてくれてるみたいで安心なのだ。オープン AI は自動で安全チェックをして利用状況も監視してるらしいのだ。それにユーザーが作ったモデルとかデータはユーザーが完全に管理できるのだ。オープン AI が勝手に使ったりしないから安心なのだ。有料プランの開発者なら誰でも使えるのだ。10月31日までは1日100万トレーニングトークンが無料だけど、それ以降は料金がかかるのだ。トレーニングは100万トークンで25ドル、推論は入力100万トークンで 3.75 ドル、出力100万トークンで15ドルなのだ。画像もサイズによってトークン化されて料金が決まるのだ。詳しい料金は API の価格ページを見てねなのだ。GPT4 王の最新モデル月4王2024-08-06で使えるのだ。ファインチューニングダッシュボードから始められるのだ。詳しい使い方はオープン AI のドキュメントを見てねなのだ。便利そうだね。僕も使ってみたいのだ。次は2つ目の記事 ANAI コンパニオン4EVERYONEザ・オフィシャル・マイクロソフト・ブログなのだ。マイクロソフトがみんなのための AI コンパニオン COPILOT を発表したのだ。これはただのツールじゃなくて人間の生活を豊かにする AI アシスタントを目指してるらしいのだ。技術的なことよりユーザー体験を重視してるみたいなのだ。ここで英語スキル発動 AI ズンダモンに変身。主な機能はパーソナルアシスタント機能、コパイロットボイス、コパイロットデイリー、コパイロットディスカバー、コパイロットインマイクロソフトエッジ、コパイロットラボスなのだ。コパイロットラボスの中にはコパイロットビジョンとシンクディーパーっていう機能もあるのだ。 COPILOT ビジョンは見てるものを認識してリアルタイムで会話できるのだ。ウェブページのテキストや画像を理解して質問に答えたり次のステップを提案してくれたりするのだ。シンク・ディーパーは複雑な質問にステップバイステップで答えてくれるのだ。引っ越しとか車の選びとか大きな決断をサポートしてくれるのだ。 iOS、Android、Web、Windows、WHATSAC とかでも使えるみたいなのだ。プライバシーとセキュリティもちゃんと考えてくれてるみたいで安心なのだ。 COPILOT ビジョンのデータはセッションが終わると消えるらしいのだ。まだまだ開発中みたいだけどこれからもっと便利になるのが楽しみなのだ。3つ目の記事はオープン AI のプロンプト自動作成機能を触ってみるなのだ。オープン AI デブデイ 2024で発表された新機能を試した人のレポートなのだ。この機能は目的を簡単に書くだけで LLM 向けのシステムプロンプトを自動で生成してくれるのだ。猫のような口調で話す人生相談占い師っていう指示で試したところ、ステップとか出力形式とか例とか補足事項まで書いてくれるプロンプトが生成されたらしいのだ。 MARKDOWN 形式で出力されるみたいで、出力形式も MARKDOWN に影響されるみたいなのだ。実際に使ってみたら猫口調で答えてくれたけど、占い師要素は反映されてなかったらしいのだ。これはプロンプトを調整すれば改善できるかもなのだ。感情分析も試したみたいで、1文ずつ感情分析を行い JSON 形式で出力するって指示でプロンプトを作ったらしいのだ。感情分析自体はうまくいったみたいだけど、出力形式が MARKDOWN と混ざっちゃったみたいなのだ。これはプロンプト自体が MARKDOWN 形式だかららしいのだ。画像を読み込ませるプロンプト生成も試したらしいのだ。入力されたグラフ画像を読み取り、今日の日報を作成するって指示でプロンプトを作ったらしいのだ。画像のテキストは正しく認識されて日報が作れたけど、グラフ画像は反映されなかったらしいのだ。この機能はプロンプト作成の初期段階で便利だけど、完璧じゃないから修正が必要みたいなのだ。出力形式の指定はプロンプトの内容に影響するみたいだから注意が必要なのだ。でも少ない労力でプロンプトのひな形を作れるのは便利だなぁと思うのだ。そして最後の4つ目の記事は、社畜労働で死にかけてた時ゆゆしき見生かされた経験があり神格化だが、嫁に何が面白いかわからないと言われて見直したら自分も面白さがわからなかった話なのだ。これは Twitter のまとめで、過労で大変だった時にゆゆしきを見て救われた人が数年後に奥さんに勧めたら面白さがわからなかったという話なのだ。共感する人も多いみたいで、疲れた時に見る癒しのアニメって大事なんだなぁと僕は思うのだ。今日は4つの記事を紹介したのだ。オープン AI のファインチューニング API に画像データが使えるようになった話、マイクロソフトの AI コンパニオン COPILOT の話、オープン AI のプロンプト自動作成機能の話、そしてゆゆしきの話だったのだ。どれも興味深い話だったねなのだ。また明日面白い情報を紹介するから楽しみにしててねなのだ。番組の感想も待ってるのだ。それではまたなのだ。